グレートギダユーのお笑い音楽館。はい、ということでですね、4月の声を聞きまして、なんかね新しいことやっていいぞっていうんでね、ちょっとやらせていただくことになったんですけども、インターネットラジオでございますけども、のっけからね言うことじゃないんですけども、今ちょっとね私へこんでます。なぜへこんでるかっていうとですね、昨日ですかね、普通に道路で転びました。それも青梅街道ですよ。人通りとね車がガンガン走ってるところでね、車道から、歩道に上がるところの段差でつまずいてね、思い切りこけたという。面白かったのがね、横にね自転車に乗ったおばさんがいたんですけど、相性ね私のせいじゃないですっていうのを周りにアピールしたかったんでしょうね。この人ね自分で今転んだんです、ここにつまずいて、勝手に転んだんですよって周りの人に言い始めたっていうね。もう俺も腹立ったんでね、はい自分で今転びましたって言いながらね、もう1秒でも早くそこから立ち去ろうと思ったらですね、なんか工事現場の人が、あ、お兄ちゃんお兄ちゃんね、スマホ落としてるよとか言う、端の輪塗りでございましたけども、ね、いろんなとこ今ちょっと擦り傷で血が出てるんですけどもね、そんな何でしょうね、昇進の身のままで、今日はラジオ放送でねやらせていただくんでございますけども、まあね、せっかくお笑いにいて音楽やってたっていうことなんでね、この辺のちょっとねお笑いと音楽をいろいろ熱くしかも緩く語るっていうね、そんな、30分でございますんでね、ぜひお付き合いの方をいただければと思います。それでは今日よろしくお願いいたします。初めてだもんね今日ね、頑張って放送します。聞いてね。すげえまだ時間があった、どうしようこの辺がねすいません、まだ慣れないところでね、そうこれがまだねこんなに時間あるんだね、まだ喋んなきゃいけないってことです。そうね、あれですよ、年末いろいろねいいことあってね、さんま師匠の番組で時計が当たったりとかね、東洋館で殿のバックで浅草キッドが弾けたりとかね、いろいろして、軍団のみんなにはね、こんだけいいことあるとね、あとお前も悪いことしか残ってないぞって言われたらね、案の定ですよね、道で転ぶってね、コントよりも 大げさなこけ方でございましたからね、そんな見ていきます。聞いてね。
すべての音はここから始まる、始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる、 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第4木曜日絶賛放送中。
はい、どうも、改めまして、こんにちはでいいのかな、どうも、たけし軍団のグレートギダユーね、またのの糖尿界のなぎら健一グレートギダユーでございますけどもね、やらせていただけるこのね音楽番組ということなんでね、まあ私のね、今日初めてということなんでね、知らない方も、まあ、いると思うんでね、いろいろこう人となりを喋ってからね、やろうかなとは思ってるんですけども、もうね、昭和33年生まれですよ。御年60ですからね。昭和を30年生きて、平成を30年生きてしまったというね。ね、新しい年の令和。何年生きられるかわからないですけどもね。そんなんでね、昭和33年生まれまして、板橋のね、中宿というもう、もう町全体が貧乏な町でしたけどもね、その下町っぽいところで、職人さんがねいっぱいいるような、とこだったんですけどもね、そこで生まれてね、まあ、今考えるとね、子供の頃ね、 あれなんですよ、デブ賞。デブ賞って言ったらデブな子供じゃないですよ。まあ確かに太ってましたけど、あのデブ賞ね、あんまり外に出ないでね、テレビばっかり見てる、このテレビっ子ね、あのそれもね、寄せ番組とか見てた、今考えると。でさ、今ってさ、あの大喜利とね、面白いこのあの演芸やるのって日テレの焦点しかないけど、昔はね、あれね、各局であったのよ。 TBS もあったしね、富士でもあったし、テレ朝もね、とりあえずまだその頃 NET なんて言ったもんね。あと東京12チャンネルね、もうそこでもね、あの大喜利ってやって、あの落語家さんと色物が一組ね、色物ってあの、コントとかね、漫才とかが出て、で最後に大喜利をやるっていう番組があってね、そういうのね、もうよくは見てたんですよ。ね、だからまあ笑いが嫌いってわけじゃなかったんですけど、まさかね、自分がやるとは、思ってもいませんでしたけども、そうやってまあ子供時代をね、あの過ごすんですけども、それでね、まあ、中学校、あ、ちょっと中学校の前にあれだ、小学校のね、なんかね、5年ぐらいの時にね、あの親戚のおじさんでね、一人遊び人がいたの。うちのお父ちゃんのね、弟かなんかなんだよね。それの人がね、ギター持ってきたんだよね。なんか知らないけど、あのこれあげるよって言って、多分処分に困って、あのうち持ってきたんだと思うんだけど、そギターもらってさ、でそれポロンポロン弾いてたんだよね。でも当時はもう、何コードも何も分かんないからさ、ただ単にこうなんか自分の思ったようなこう音をポロポロ出してたんだけど、で中学入って、まあ、お友達ができるわけですよ。ね、それで、そいつがさ、そいつがやっぱさ、よくあるパターンでさ、お兄さんがいて、お兄さんがやっぱバンドをやって、ギターやっててさ、それで、そいつにギターを教わったんだけど、それで、あのね、あの頃だとさ、平凡とかさ、明星、なんていうとさ、あの、巻末、あの、本の後ろの方に、あの、あれがあったよね、音楽の、当時のヒット曲のさ、コードが出てて、これで、あの、伴奏して歌おうとかってさ、あ、これがあれなんだ、コードなんだ、初めて知ってさ、そこでいろいろこう、教わるんだけど、でね、俺あのなんだよね、だからみんなあの頃はさ、ビートルズやっぱそのまあビートルズ、ちょっと俺らより上の世代が、まあ、ストーンズからこうビートルズ行くんだけど、俺もう聞いたこと聞いたんだけど、ビートルズね2曲しか聞かなかったの。そう、あのね、レッド・イット・ビートね、ゲット・バックっていうあの2曲しか聴かなくてさ、そう、なんでかっていうと、その、友達、ね、一番仲良かった友達のお兄さんが持ってたのがさ、シカゴってさ、知ってるかな、もう70年代のあれだからね、そう、シカゴのさ、まあ、7人編成のブラスロックだよね、当時で言う。当時はさ、ブラスロックっていうと、シカゴと BST ね、ブラッド・スウェット&ティアーズか、血と汗と涙だもん、すごいよね、青年の主張みたいなバンドだけど、それとあとはチェイスっていうのがいて、その3つの中だとやっぱりシカゴがすげえロックだなと思って、かっこよかったんだけど、そう、それでその、友達がさ、ちょっと兄貴の、持ってるさアルバムが、あの音楽がかっこいいんだよとか言ってさ、ちょっとお前聞かねえとか言って聞かせてくれたのが、実はね、この歌なんです。聞いてください。シカゴね、この頃はまあトランジットオーソリティっていうね、なんですけど、テリーカスですよ、ギターの、歌ってますけどね、イントロダクション、俺たちはこういうバンドだぜっていうのをこう、歌ってる1枚目の1曲目だね。このだってブラスね、それまでさ、ブラスっていうとあのね、もう吹奏楽とかさ、そういうのしか全然知らなくて、こんなかっこいいのとか思ってね、これでさ、でこのバンドにのめり込むわけよ。だって中学3年から、いつか高校卒業するぐらいまでもう ほとんどシカゴしか聞かなかったのロックバンドは。完全にちょっとあの偏ってはいたんだけど、そう、それでさ、あの1973年、俺中学2年だったのかな、シカゴはさ3度目の来日かなんか来んのよ。でさ、それ見に行こうって言って、そのさっきあの紹介してくれたね友達ともう一人3人でさ、武道館なんだけど、だってさ、あのあれだよ、そいつらがあのちょっとあれだよね、あの日本に到着するとこも行きたいよねとか言ってさ、それいいんじゃねとか言って行くんだけどさ、あれだから73年ってさ、まだ成田空港ないからね、羽田だよ。羽田のさ到着ロビー行ったらさ、その頃あの長い夜って曲があってさ、でんでんでんでんでんでんでんでんでん、すごい、それがもう世界的ヒットになっちゃって、ものすごい人の到着ロビーが、でさ、もう規制線みたいなのバーって張られてさ、もう警備員の人が立ってんだけど、目の前をさメンバーが通ってくるの、でかいんだよね、もうこっち中学生でさ、向こうアメリカの人じゃないでかいの当然なんだけどさ、目の前をあのそうテリーカスが通ってった時はさ、まあ、もう感動したよね、でっけえなと思いながらさ、ほいで、武道館行くわけですよ。あの頃はね、青山の、うどうだよね、音楽出版だっけ、あそこでさ朝10時からチケット売り出すんだけど、徹夜したもんね、前の日の夜行ってさ、そしたらもう並んでんの10人ぐらい、まあ、シカゴ人気あんねえなんていうんだって、ほいで、並んでさ、無事チケット手に入れてさ、でこう行くわけじゃん、もういそいそと、その3人でさ武道館でさ、もうすぐもう満員、超満員なわけよ。でもう言ってももうアリーナのあれだもんね、前から7列目ぐらいだもんね、もうすげえすげえとこでこう見られんねみたいに言ってさ、でこう照明が落ちるわけじゃん、パッてさ、でもううわーって客盛り上がってさ、でシカゴこうあの暗い中こうね、こうみんなメンバー出てくるわけよ。でさ定位置ついてさ、でさ、あの頃ドラムダニー・セラフィンって言うんだけど、あのカウントカッカッカッって1曲目何で始まるのかなと思ったらさ、マジカルミステリーツアーだよ、ビートルズの。3人ともこけたよね、おブリティッシュじゃねえかよとか思いながらさ、どこ行った、アメリカンロックどこ行ったみたいだね、俺たちはアメリカンロックを聴きに来たのにとか思ってさ、マジカルミステリーツアーが1曲目だったって。もうそれぐらいしか、あでもね、その73年の来日の時に結構ね、そのやっぱ日本びいきって言ったらおかしいんだけど、そう、日本のファンのためにさ2曲 Questions 67 and 68 と Lowdown っていう曲を日本語で歌ってくれてさ、それはあのライブインジャパンっていう大阪のフェスティバルホールでやったやつがそう収録されてんだけど、かっこいい。でもさ、その何日本ツアーの前後にさ写真集が出てさ、すごいでしょ、ロックバンドでさその写真集が出たんだけど、なんかその会場の近くのさ体育館みたいなところでさ、子供たちとバスケットやってんだけど、いいなーとか思いながらさ、こんなね、シカゴとこんな風に遊べんだとか思いながらさ、そうすごいなーとか思って、ほいで、それでまあシカゴ好きになるんだけど、で1枚目がね、そのシカゴトランジットオーソリティね、シカゴの奇跡っていうのがあって、2枚目が出ます、シカゴと23の誓いね、シカゴ2という、2だね、そうだよね、23の誓いっていうことなんで、うすうすね勘のいい方は分かるかもしれないけど、ね、2枚組なんですよ。あの頃ねアルバム1枚がね1800円だったのかな、2枚組だと3600円ですよね。でもね、あのね、板橋のね、貧乏ったれの子供はね、やたらに買えないんですよ、3600円なんて。どうやって捻出していいか分かんなくてさ。ほいで、何、もう昭和の元年玉、貯めたのとかさ、あと何、お母ちゃんの手伝いとか、お父ちゃんの手伝いしてさ、コツコツコツコツ貯めて、それで、なんとか買ってさ、で、また、これ、聞くのがないんだから、うちに。アルバム、LP 買ったって。買って、俺しばらくずっとレコード見せたもんね。あ、いいなって言いながら。こう言ったらね、なんか、ね、いとこのお姉ちゃんがね、あれよ、プレイヤーを買ってくれたんだけど、知ってる？昔のプレイヤーってさ、LP より小さいの。LP より小さいんだけど、こう、パカってなんか開けて、 LP 乗っけるとさ、すんごいね、 LP でもうなんて本体見えなくなっちゃうんだもん。よくは音鳴ってたなみたいなね、うん、小さいヘリコプターみたいになっちゃってさ、それこれで聞きなってこう言ってさ、でもうあの何がすごいってスピーカー1個しかついてない、ステレオじゃないからね、すげえなと思いながら、まあでもそれでも音がさ一応聞けるからさ、それでもうすり減るぐらいまで聞いてさ、ほいでいよいよ次ですよ、シカゴ3が出るんですけども、これも2枚組なんですよ、また3600円ですよ。どんだけ子供から金むしり取るんだみたいなね、もう泣きそうですよこっちは。もうまた2枚組ですかって言いながら、またね必死になってお金貯めてさ買って、おいでまあね、今度もそれを聞くわけなんだけど、シカゴ3ってやつね。それでもう次だよ、次こそはもう頼むよと。こっちもねそこまで本当に知ってるとは思うけど、裕福じゃないんだから、そんなにお金取らないでくれよってね、思ってたらね、思いが通じたんでしょうね。次のアルバムがね4枚組でした。7200円。もうなんだろう、4コマ漫画の4コマ目みたいに足が宙に浮いて倒れたよね、パタって。嘘だろ、4枚組かよと思ってさ、もうだからしょうがない、もうその頃になるとちょっとねお金持ちの、そう、俺に紹介してくれた、お友達がちょっと金持ちで、もうでっかいもうステレオとかうちにあってさ、もうアルバムとかも普通に買ってたからさ、聞かしてっつって、さすがに7200円って言った瞬間、お袋にぶん殴れたからね、何考えてた、もう少しで1万円じゃないかとか言われて、まあそりゃそうなんだけどさ、そう、それでねシカゴ来てさ、あ、カーネギアットカーネギホールじゃねえの、なんだろう、タイトル忘れちゃったけど、そう、それでそれがまあシカゴ4なんだけど、でいよいよシカゴ5ね、これ有名なあれだと思うんだよね、知ってる人いると思うんだけど、さ、木目、あ、ジャケットがこう木目で、その木目にシカゴっていうロゴが彫ってあって、これがさ、やっと1枚だよ、1800円。ほっと胸をなで下ろしたね、その1枚だよって聞いた時。それでその、シカゴ5の中でね、またこの世界的に爆発、するヒット曲がね、いい曲、あるんですけどもね、こんな歌でございます。聞いてください、サタデーインザパーク。これね、歌ってるのがね、ロバート・ラムっていうね、キーボードボビーっていうね愛称で、日本でもやっぱ女の子のファンがいっぱいいましたからね、ロバート・ラムとピーター・セテラっていうねベースの高いんだ、声がいい声出す人なんですけどね、その2人が、歌ってるね、サタデー・イン・ザ・パーク、これはもう本当に世界的にヒットして、ね、長い夜に続くシカゴの大ヒットって言われてね、なかなか、素敵な曲なんでございますけども、でね、これでちょっとこの、あとね、まあシカゴ6、7、8、9、10って出るんですけども、お、それもよく考えたら10が出て11が出た時まだ高校生だからね、そう考えると結構なスパンでアルバム出してたんだなと思ってさ、ね、ほいでその高校2年か3年の時ですよ、ね、銀座ナウっていう番組があってさ、チャーさんとかさ、近田春夫さんとか出てた、夕方や銀座からの生中継の、音楽情報番組なんだけど、そこでさ、いきなりニュースがバンって入ってきてさ、今日シカゴの、 ギタリストテリーカスが亡くなりました。そう、と思ってた、うちでね見てて、嘘、なんで死んだのと思ったらさ、死因がさ、あれだよね、ロシアンルーレットやってたら弾出ちゃったんだよね。すごいでしょ、ロシアンルーレットで遊ばないよ普通。日本は絶対、日本はやらない。日本はあれだよね、うちの、ね、カージナルスの、コントであんだよね。6個お饅頭があってさ、1個だけコシアンが入ってる。これコシアンルーレットっていうのはすげえ面白かったんだ、コント。そんぐらいでコシアンルーレットじゃん、ほんとロシアンルーレットね、弾出ちゃいました、つってさ、わーつってもうこれはちょっと、参ったなと思って、で、11が最後なんだよ、テリーカスの入ってるさ。で結局やっぱ新しいギタリスト入るんだけど、やっぱね違うんだよね、音楽性がガラッと変わって、まあそれですごいポップになってさ、まあ随分ねさ、最初から比べればもう、8とか9とか10ぐらいになるともうすごいなんかシティミュージックになってて、あシカゴも買ったねみたいな風になってたんだけど、もうそこで決定的に音楽がガラッと変わって、やっぱその11が最後だもんね、アルバム買ったのは。でも30とか出てるでしょ、すごいよね。まあメンバー変わりながらだけどさ。それでまあ一応そこでシカゴの歴史は終わんだ、俺の中で。でやっぱアメリカンロックとかが好きになって、まあ向こうで言うとさ、ドゥービーブラザーズとかさ、 ZZ トップとかさ、なんだろう、あの辺聞くんだけど、なぜかっていうとさ、俺の中の勝手なあれよ、あれなんだけど、ブリティッシュってさ、結構シュッとした人がやってんのよ。シュッとした人、わかる？シュッとした人ね。細い感じの。あんまりこう、ブリティッシュでさ、コロコロした人いないじゃん、イメージ的に。その点さ、アメリカンロック、特にサザン南部の方なんか行くとさ、汚いじゃん、見た目が。ジジートップなんかすごいね、ヒゲもじゃでさ、ジーパンと T シャツみたいなの着てさ、わーわーってやる。だから見ててさ、すげえ安心するんだよ。だこれは、あれだね、やっぱさ、アメリカンロック好きになるの、わかるね、みたいな感じでさ。そう、あ、でもね、ちょっとこう、はい、こう話しなさい。ごめんね、ちょっと前後が逆になっちゃうんだけど、シカゴのさ、その73年の武道館を見に行く前に、俺初めて行ったホールコンサートってあって、それがさ、渋谷の、あれなんだよ、渋谷公会堂なんだけど、すごいよ。それもその奥原ってやつがなんか番組の、観覧なんとかが当たったっつって見に行こうって誘われたんだけどさ、鍋貞とジャズだよ。渡辺貞夫さんのジャズ、クインテットみたいのが出てきて、それやるんだけど、もう、ちんぷんかんぷんなわけよ。よさなんかわかるかね、中学生の子供でさ。で、その時覚えてんのが、オープニングアクト、まあ今で前座だよね。オープンアクトが、モップスだったの。ね、亡くなった鈴木博道さんボーカルでさ、星勝さんのギターで、そう、時にだから生まれて初めて、でかい音のギターとか、でかい音の音楽っていうのを、多分それが初めてだと思うんだけど、だから今考えるとね、たどり着いたらいつも雨降りとかさ、月光仮面とかさ、やってたと思うんだけど、そう、そんなのがね、心のどっかにあってさ、うん、なんかああいうのやりたいなと思ってたんだけど、まあそれでそのシカゴの話になって、これがさ、あの頃で昭和、だから高校生だから40年代なんだけど、まだあれよ、もう信じられないかもしれないけどね、東京のそういう私立の学校とかだとね、エレキギター禁止なんだよ。そう、不良だからってさ、何が不良だよとか思うんだけど、そう、それでさ、まあ、学校にギター部ってなんだけど、何そのフォークギターだけなの、限定ね、できんのが。でしょうがないからさ、学校ではフォークをやりながら、気の合ったやつと、その学校の外で、ね、今でいうその町のスタジオ、練習スタジオ借りて、わわわやったりはしてたんだけど、そう、だからその頃だよね。だから俺高校になるまでさ、ゼッペリンとかさ、パープルとか知らなかったからね。 そのバンドのメンバーだったやつが、お前ダメだよちゃんとあのそれこういうの聞かないとって言われてさ、あそうだねっつってさ、そこからいろいろあれだもんね、聞くようになってさ、でずっとさ、その頃俺ドラマーだったのね、太鼓叩かされてたんだけど、まあ好きで全然あれだったんだけど、やっぱりさギターの音がすごい好きで、まあ別にそのギター音が弾きたいってわけじゃないんだけど、そのバンドの音聞いた時にね、やっぱギタリストのギターにどんだけこうあれだろう、なんかこうね、あの心持ってかれるかなみたいなのあってさ、そう、それでいろいろその紆余曲折があってさ、その好きになるのが、ギタリストがさ、この人なんですね、ゲイリー・ムーアという人なんですけどもね、その人の曲の中で一番好きな歌でございます、スティル・ガット・ザ・ブルースという。To be so easy to give my heart away。 いや、いいね、いい音でしょ、ギターね、すごいさ、俺らあの頃はもう世界三大怖い顔ギタリストって呼んでたからね、ゲイリームは顔怖えんだ、すげえすげえ、あと誰、エリック・ゲイルとかすげえ見ててさ、やめろバカ野郎とかいろいろ言ってさ、面白いからね、そうやってまあそうやってギタリストとかがさ好きになっていくんだけど、そう、そんな中でね、もう今日あれだよね、もう音楽の話で終わっちゃうのもあれだけどさ、言うけど、その高校時代にあの2ビートを知るわけですよ、男子師匠がやってたね、野次馬寄せという、あの土曜日だったかな、師匠がね、男子師匠が今週すげえの連れてきたからお前らあの心してみるよね、あの毎週その、こいつ売れそうなやつとかじゃ男子師匠が見てすごいなっていうのを連れていくんだけど、その時にあの紹介したのが2ビートだったのよ、もううんこのネタなのでいきなり、ね、最近嫌ですね、ペットブームでね、公園にあの犬とか連れてて平気でうんこさせるでしょ、この間もね公園行ったらうんこがんですよ、そば行ってみたらうんこなの、匂い嗅いだらうんこ、舐めてみたら完全にうんこなんですよ、よかったですよ踏まなくてっていうのを、それをもう17の時に聞いちゃったのよ、でもカルチャーショックでさ、なんだろうこの人と思って、そっからもう2ビートを、まあ音楽もやりながらなんだけど、2ビートをね、あの追いかけ回すっていう、そういう時代になってさ、だってやっぱそうだよね、それで俺が高校、まあ当然テレビの番組もバンバン出てたし、まあ2ビートの活動のほかに、オールナイトニッポンでね、あのビートたけしさんが一人でやるやつがあってさ、もうそれがもうおかしいんだよ、夜中にさ、もう布団かみしめて笑いこらえるぐらいの爆発力が面白くてさ、お母ちゃんに2回ぐらい揺り起こされたもんね、起こされたからバーって揺すられてさ、どうしたの、何があったの、いやいやラジオ聞いてるだけなんだけどってさ、バカとか言われてさ、そう、それでもうやっぱ録音し1回だけ聞いて終わるのすごいもったいなくてさ、あの録音をしてこうなんかその1週間こう聞くようなさ、それぐらいの不安になっちゃって、これ参ったなと思ってね、まあそこから2ビート熱が始まるわけなんですよ。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう、
ありがとう。ね、CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、というわけですね、グレートギターのお笑い音楽館、記念すべき1回目でしたけども、あわわのバタバタでございましたね。もうちょっとねバランスよくこういろいろ喋ろうと思ったんですけども、とうとう2ビートのことはね最後の2分ぐらいになってしまいましたけども、そうですね、流れてきましたけども、やっぱり ね、2ビートというかね、ビートたけしさんというとこの曲でございますけどもね、夜叉という、高倉健さんとの映画のロケの時にね、お前ちょっと曲作るから来いって言われてね、ギター持って、福井までついてって、一緒に作ったっていうのはおかしいですよね。もう詞も曲も元なんですけども、私はねこの作るのをこう、横でねお手伝いしたっていうだけなんでございますけども、そうだからね、高校時代にその2ビートを知るようになって、まさか自分がこう、弟子入りするようになるとは思わなかったんですけども、まあこの、軍団に入るきっかけも、まあ言ってしまえばね、音楽が、きっかけですからね、ビートたけしさんのバックバンドをオールナイトニッポンで募集したんで、もう何のつてもコネもなく、殿と軍団が草野球をやってるところに、自分が演奏しているテープを持って聴いてくださいっつってね、持ってったっていうね、それが軍団入りのきっかけでございますんでね、そっからもうどうやって転んでここまでなったのかっていうね、まあそっからもうなかなか自分でも笑ってしまうような人生なんでございますけども、まあね、次回はですね、音楽とお笑いの方の、話をできればと思います。次回も聞いていただけたら嬉しい、よろしくお願いいたします。グレートギデイユの、お笑い音楽館でございました。どうも。